はい、ロケーションウィークリージャパン、今週はですね、株式会社ジョルテの代表取締役社長である下花さんに来ていただいてます。下花さん、よろしくお願いします。
はい、下花です。よろしくお願いします。
はい、下花さん、もともと私の上司だったんですけれども、ご無沙汰しておりますっていう、
はいはいはい、
久しぶりにジョルテさんにお邪魔して撮ってますっていうところですけれども、ジョルテってカレンダーの会社なんですけれども、スマートシティカレンダーとかって出してらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、なんかその辺について教えてもらってもいいですかね。
はい、そうですね、まあ、我々もともとカレンダーのアプリですね、スマートフォン向けのジョルテっていうカレンダーアプリを10年前ぐらいに作った会社なんですけど、カレンダーのアプリジョルテっていうのは本当に自分の予定を管理するようなアプリではあるんですけど、今我々じゃあ何を進めてるかっていうと、あんまりそのアプリをこうどんどん広げていくっていうよりは、どちらかというとイベント情報のプラットフォームっていうのを作っていきたいなっていうのを今実際に進めてるところですね。で、なんかよく地域の DX っていうのをね、もう DX っていう言葉 もう新しくないと思うんですけど、結構僕いろんな地方に行ってその DX やりましょうねとか、まあ、実際にこう取り組みをしたりもするんですけど、じゃあ地域の DX って何だろうなと言った時に、モビリティだとか決済だとかいろいろDX できるところはあるのかなと思うんですけど、なんか僕の考える DX ってなんかちょっと違うなと思っていて、まあもちろんカレンダーの会社っていうのもあるのと、イベント情報を扱っているような会社でもあるので難しいかとするんですけど、知らないことによって失われる機会を減らしたいって思ったんですね。わかります？今僕の言ったことを知らないことによって失われる機会を減らしたいなと。
オポチュニティポストみたいな。
そうそうそう、はい、そう、それ、うん、まあ、簡単に言うと知ってたら言ってたのになってすごいあると思うんですよね。で、まあ、例えば財布に5万円入ってますと、5万円入った財布落とすとすごいこう損したなって思うじゃないですか、うん、なんですけど、本当はできたはずのことができなかったっていうのって気づかないので、なんか我々人間ってものすごい周り損してるんですけど、損してることに気づかないっていうのってすごくもったいない。まあ、例えば僕日本酒が好きなんですけど、日本酒、まあ、結構出張とか行って、まあ、いろんなところで美味しいものは食べたりもたまにはするんですけどね。で、やっぱりその土地の日本酒とか美味しいもの食べたいなって思ったりとか、なんか日本酒の会、例えば飲み比べの会だとか、まあ、全然この近くでもいいですよ。そういうのがあると絶対僕行きたいなと思ってます。なんですけど、じゃあ何回、それ今までの人生なら何回行ったことがあるかなって考えた時に3回ぐらいなんですよ。お前それ好きじゃないだろうって思うかもしれないですけど、知らないですよね。だから例えば今日も知ってたら、ちょっと川島さん待ってよ待ってよ、はい、ちょっと乾杯だけしてからこれやろうよみたいな、はい、思うと思うんですけど、でも知らないからやっぱりそういうことってしないっていうのを、毎日無限の可能性がある中で失ってるっていう、その損してるっていうのはやっぱりみんな気づいてないのかなと思っていて、なんかそういうことに気づくっていうことってデジタル使うとできますよっていうのって僕すごい価値だと思うんですよ。今まで当たり前にこうできなかったことなので、みんなそれが普通だと思ってないと。なのでなんかそこに対して、あ、そうした方がいいんだっていうのは思わないんだと思うんですけど、一回こういうことに慣れてしまうと、え、なんでチャンスをあなたたち知らなくていいんですかとか、で自分の可能性ってすごいあることにこうどんどん気づいていく、なんかそういう世界を作れる、デジタルを使ってやれるっていうことが僕は DX なんじゃないかなと思っていて、でさっきのそのイベント情報のプラットフォームっていうのはまさにそういうことだと思っていて、どこでいつ何がありますって分かんないじゃないですか。さっきの日本酒の会がじゃあどこであります、多分今日も都内、ちょっとこの後一緒に行きますけど、その近くでもすごい繰り広げられてる可能性があるじゃないですか。いろんなお店で今日この、ね、飲み比べあるんだよとか、もう今週しかないお酒ってあるんですよ、ね、飲めるんですよ、絶対あるんですけど、情報入ってこないんで行かないんですよね。なのでやっぱりそこをちゃんと知らせるっていう仕組みを作りたい、まあ、プラットフォームを作りたいっていうのと、これすごい僕大事だなと思うのは、最近その地域 DX とかっていうので、結局地域の課題って人口減少だと思うので、まあ、その東京一極集中の時代ではあるんですけど、まあ、なかなか地方にこう分散しないなと。で、まあ、コロナでちょっとそういう流れができたのかなと思うんですけど、やっぱりモチベーション作りきれてない部分もあるのかなと思うんですよ。で、地方の課題って何かっていうと、何かそのやろうとする人ってすごく大事だと思うんですけど、何かをやろうとした時に全てに言えると思うんですけど、集客ってめちゃくちゃ難しいですよね。で、お金を払えば人が来るのかっていうと、もうすごいお金を払わない、払っても来ないんじゃないかっていう現状があるかなと思うので、でもなんで集客難しいかっていうと、欲しい人に欲しい情報が届かないっていう現状があるのかなと。 思うんですね。で、まあ、さっき言ったようにどこで何がありますっていうのをみんなが知れる状態が当たり前になると、あ、じゃあその情報って発信すれば人が来るんだ、例えば日本酒が好きな人が来るんだっていう、なんかそういう状況が作ってしまえば、なんかそういう世界っていうのは実現できるのかなと思うのと、まあ、あとそれをやるためのプラットフォーム作りですね。我々で言うとそのイベント情報のプラットフォーム、どこでいつ何がありますっていうのを、そういう情報が必ずここに集まってる、日本全国、まあ、世界中の情報が時間軸に、ね、その落とすことができる情報必ずここにあるんですよっていう状況になると、そこの情報を使ってみんないろんなサービスしていく時代がなっていくのかなと思いますし、これはもう我々だけが例えばジョルテのカレンダーを使ってしかそれを見せませんとかっていうことではなくて、まあ、例えば乗り換え案内のアプリを使いますと、で何時に渋谷に行きますっていう乗り換えの検索をした時にもう何時にどこに行くっていうのが分かってるので、じゃあそこで今こういうことやってますよとか、帰りにこういうところ寄りませんかとか、帰る時間もなんとなく想定できると思う。でそういった時にそういう我々の情報、ね、そういうイベント情報をこう活用するっていうのはすごく分かりやすいのかなというところもあるので、なんかそういうその連携っていうのはすごく大事だなと思うのと、結局やっぱりデータの時代になるかなと思っていて、我々ができるところっていうのはやっぱりそういうイベント情報を集めるところ、これはもう子会社のイベントバンクっていう会社があるんですけど、そこがやっぱりその日本中のイベントを集めてるっていう会社、結構アドバンテージを持ってる会社なので、まあ、そこのプラットフォームって我々作りやすいのかなと思うんですけど、今度はじゃあそれをどうやって届けるかです。誰にいつどういうタイミングで届けるかっていうのってすごい大事だなと思った時に、で今度はやっぱり行動データってすごく大事かな、まあ、さっきの乗り換え案内の話もそうですけど、誰がいつどこに行きます、もしくは誰がいつどこに行きましたっていう情報があると、この人はこれに行く可能性がある、こういうことにまで興味持ってますっていう、まあ、そういうそのデータですね、そのデータで分析ができてると、そういう我々がその提供できる、例えばいつこういうことありますよって、でそれが届きやすい環境ができるんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱりそれっていうのはもう我々一社でこう作りきれるものではないので、まあ、いろんなサービスされている方々とその連携をしていきたいなというふうには考えているところですね、はい、なんでそういういろんな自分のできることに出会えるっていうのもそうですし、いろんな人に出会えるっていうのもそうですし、まあ、もう一つこのいろんな自分に出会えるっていう、なんかそういうことを実現するっていうことをこれからやっていきたいと。でそれをやっていくために我々はどこでいつ何がありますか、イベント情報って検索できるので検索できないですか、 Google でも検索難しいですし、まあ、最近チャット GPT で結構なんかやってくれるんですけど、やっぱり正確性が足りないかなっていうのと、もともとのやっぱり情報自体が少なすぎるので、世の中にイベント情報が登録されデジタルになってないっていうところがあるので、我々は一回それをやりきりたいと思ってます。なのでお祭りがいつどこでありますとか、例えばこのデパートでこの催し物、北海道展がいつからいつまでありますとか、美術館でこの展示がいつまでありますとかっていうのは、まあ、今やってることでもあるんですけど、もっと小さいことですね、個人で、まあ、固定をちょっとここからここまでの時間こういうのでやりますとか、で僕今すごく思ってるのは、例えばパン屋さんとかもですね、商店街とかでパン屋さんとかで今週だけ天然酵母のパンを特別に焼きますとか、もしくはパン作り好きな人集めてみんなで考えたパンをこの日だけそれを作ったやつを出しますとか、なんかそういうことを発信できるような、そういう小さなことまで発信できて、で僕たちもやっぱり知れるような世界っていうのをこう作っていきたいなと思っていて、でそれが今のその地域の DX っていうのにはすごく大事なことだと思いますし、でそれを実現することによってチャレンジする人も増えるかなと、ちょっと僕の今日の話の流れでうまくここにたどり着いてるかどうかわからないですけど、結局何かをしたい、ね、その自分の何かを発表したいとかっていう、ね、もしくは自分が作ってもみんなに食べてもらいたいとかっていう人たちたくさんいると思うんですけど、結局なんかそれが届かないじゃないかなっていうところで諦める人たちっているんじゃないかなと思うんですけど、それがもう本当に自然とこういうことやりますよっていうのを言った時に、本当にそれ欲しい人たちがこう集まってくれるような仕組み作りができるんだとすると、どこに行っても、まあ、東京じゃなくても地方に行ってもいろんなチャレンジをする人が増えるんじゃないか、もしくはもうすでにお店を出してる人たちが、じゃあちょっと今日これ新しいの作ってみようか、なんかそんな感じになるんじゃないか、そうするとこう自然にその地域って活性化すると思うんですよ、ね、なんかみんながチャレンジして面白いね、でそこに人が集まってきて、これうまいねまずいねとか、なんかそういう地域ってやっぱり衰退しないんじゃないかなと思っていて、 なので、まあ、結論からすると地域の DX っていうのはただ仕組みを作ればいいですとか、仕組みを作ったので皆さんやってくださいっていうんじゃなくて、なんか根本的になんかそういう人の可能性をこう広げるための仕組みを入れて、でそこでもうなんか皆さんこう自由にやれるんですよっていうのをこう実際にその、まあ、我々はやっぱりその地域の人たちと一緒になりながらやろうとしていたりもしますし、まあ、我々自身も、まあ、ちょっとここで言うのはあれですけど、実際にパン屋を今瀬戸内でやろうとしてたりするんですけど、まあ、そんな形でですね、自分たちがまずこんなに、あ、こういうことができるんですよ、デジタルにすることってこういう価値があるんですよっていうのを見せることによってそれを広げていきたいなと思うので、もちろん仕組み作りもします。仕組み作りもしてなんだけど、その我々も主体者だったり主体者と一緒になってそういう価値っていうのを広げていくっていう、そういう活動をこれからしていきたいと、まあ、実際今やっているところですという感じです。いいですかこんな
そうですね、ちょっと先に言っとけばよかったんですけど、ジョルテカレンダーって、まあ、知っている方も知らない方もいると思うんですけど、そうですね、アンドロイドで配信最初2010年にされて、今もう3000万ダウンロードとか、3500万ダウンロードですかねって言ってるようなアプリケーションです。でそれを、ね、もちろん作ったのは島田さん自身だったりするので、島田さんが今お話しいただいたこれからやっていくこと、このイベントのプラットフォームっていうところもやっぱりちゃんと作り切るっていうところがジョルテさんの強みなのかなと思うんですけどね。どんな感じですか、もう次のプラットフォームとしてこれは絶対に作り切るみたいな、そんな決意表明なんですかね。
そうですね、本当はやりたいことたくさんあって、これもこれもうち の社員たちにすごく注意されてるんですけど一個一個やりなさいっていうのがあるんですけど、このイベントのプラットフォームっていうのは今僕ないと思っても世界中どこも作ってないんですよ。そのある意味時間軸のプラットフォームなので、空間軸だとか検索軸だとか、なんかそういうものってそのいろんなサービスで AI も出てきましたというところなんですけど、時間だけはまだ誰もやりきってない。で時間でまずその整理できるプラットフォームっていうところをやるっていうのは、僕これは本当に僕が今一番やりたいことですし、もともと僕が一番やりたかったことですね。会社を作った時、まあ会社、ジョルテを作った時ぐらいからやっぱりやりたかったことなので、今そこに対してもう全力でこうやりましょうって、まあ、この監視屋の中でもそうですけど、ここはもうやりましょうっていう感じになっているので、僕はやります、やります、うん、他のこともやりますけどはい、
なるほど。なんかこんなパートナーさん探してますとか、こんな人たちと一緒にやっていきたいですみたいなのがあればぜひお願いします。
まあ、同じですね、僕らもやるんですね、いろんなことをやって、まあ、もちろんうまくやらなければやめるっていうのも選択肢としてはすごく通る方かなと思うんですけど、やると決めたことって結構いろいろ覚えてやったりするので、実際にそのいろんなことをされる方々っていうところはやっぱりありがたいかなと思いますね。なんか構想だけ考えましょうっていうよりは、とりあえずやってみましょう、考えるよりもまずやってみましょうっていうぐらいフットワークの軽い方々とご一緒させていただきたいっていうのはあるかなというところと、まあ、あともう一つやっぱりこうちゃんと楽しむ人たちですね。こうふわっとした話になりますけど、まあ、僕が言うとあれですよ、何をやるかってそんなに重要じゃないのかなと思っていて、誰とやるかによって僕何やっても僕いいと思うんです、いいと思うんですけど、こう一緒にやる人たちっていう人が、まあ、この話良くないな言うの良くないけど、でもやっぱりそういうところですね、本当にこう構想だけ考えたい人たちって構想を考えればいいですし、世の中の仕組みをこう考えたい人っていうのは考えたらいいと思う。僕がやりたい人間なので、まさにそう地域実装もそうなんですけど、自分たちで入り込んでもう努力臭いことも含めてやりますっていうところと一緒にやりたいなというところがまず根底にあるっていうところと、あとやっぱりそのスマートシティ関係ですかね、やっぱり我々もやっぱすごい力を入れてるので、なんかそういう地域のデジタル化っていうところで新しい価値を作ろうとされてる会社さんとはぜひご一緒させていただきたいなと思ってます。特にそのもちろんその生活支援っていうところも あると思いますし、ちょっと我々観光文脈も結構最近これから力入れようとしてたりするので、なんだろう、結構広くそのいろんな方々とご一緒できるのかなと思うんですけど、どこまで言っても我々はそのどこでいつ何がありますっていう情報をこう提供できるプラットフォームっていうのを作ろうとしているので、まあ、そこと連携できるところっていうのはぜひぜひ我々だけでやっぱり出口を作る、まあ、我々が出口を作るべきじゃないとも思ってるので、なんかそこはご一緒できるところとぜひ一緒にやらせていただければと思ってます。
はい、ありがとうございます。なんかそのジョルテカレンダーってまだ全然ユーザーさんたくさんいらっしゃるんで、まあ、そういったジョルテ上で何かやるみたいなこともできたりするんですかね、誰かパートナーシップを組んだ相手とのソリューションっていうのは。
ありますね。ちょっと我々も今考えてるところです。ジョルテも元々もう作ってから10年ぐらいなので、そのアプリを作って10年ぐらいなので、若干落ち着いてしまって、アプリの仕組み自体も新しいことをやってこない時期がちょっと長かったのかなと思ってはいるんですけど、ちょっとそこも我々今いろいろ考えてるところで、なんで今の利用者の方々結構なんとなくこういう方々使ってるのかなっていうのも分かっていたりするので、まあ、そういった人たちにうまく届けられる新しい価値ですね。ただ単純に取り組みやって楽しみましょうっていうよりは、その人たちがさらに新しい価値を手に入れられるような仕組みっていうのは、ジョルテの中アプリですね、アプリとの連携っていうところはすごく考えているので、なんかそこをご一緒させていただけるところがあればすごくいいかなというところと、まあちょっとあんまりまだ言ってないですけど、観光もそうなんですけど、そのヘルスケア系も我々今かなり力を入れようとしているので、なんかそういったところでの連携っていうのはできるんであればありがたいかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ矢継ぎ早にいろんな施策をこれから発表されていく感じなんですかね。
まあ、それは、
それを やりすぎると社員に怒られるやつです、
ね、あ、もう怒られてますね。はい、
でもまあ、いつも島田さん、ね、次やることは楽しみに見てます。
はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ川島さん手伝っていただけると、
ね、
はい、ちょっと僕だけだとできそうにないのでぜひ。
はい、はい、まあ、でも本当に LBMA でもいろんなパートナーさんをご紹介できるというか、アレンジできるんじゃないかなと今の話を伺ってても思ったので、ぜひちょっとその辺はいろいろ一緒に組んでやるスキームを作っていけるといいですね。
はい、ぜひ、はい、はい、楽しみです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のゲストですね、ジョルテの島田さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。